熱血
教えて
中澤先生。
プロデュースバイアニーグローバルエデュケーション。時刻は午後6時を回ったところで、国家の時間は熱血教えて中澤先生の時間です。私中澤治治さん、中澤先生が午後6時45分までの45分間、熱く語っていきます。よろしくお願いします。ということで、はい、なんかね急に冷えてきてね、寒いの苦手な方は大騒ぎじゃないかと思うんですけどまあ私まあ相変わらずなんか気がつくと上羽織るの忘れてて、あ、でもなんか寒いなと思ったらやっぱり半袖は寒いですよねって気づくという、まあ相変わらずなんですけど、あんまりこうやっぱり羽織るものをですね、やっぱりこう急にまあ寒くなったってもね、冬だから当たり前なんですけど、まあちょっと出かけにね、あ、羽織るの忘れたと思って出て、持ったまま車に乗って、そのまま着ずに、帰る時も持って帰ってきて、結果何も着なかったっていうところが何回もありまして、何のために持ってってんだろうってよく思ったんですけどまあどうでもいいんですけど、それぐらい私ちょっとあれなんですけど、まあでもね、すっかり冷え込んできて、まあちょっとこう暖房、今日もねやっぱり暖房ね、やっぱりついてるのが、やっぱり暖房ってなんだろうな、冷房と違ってなんか暑くなりやすいですよね。なんていうのかな、乾燥したりとかね、やっぱ風も引きやすくなったりとか、なかなかやっぱりちょっとそんな気配を感じますよね。なんかね、寒くし方苦手な方は、なんか僕もずっとストーブ、子供の頃ってやっぱストーブとか、あと掘りごたつだったんですよね。掘りごたつって言ってもあれですよ、炭でした、はい、炭の掘りごたつです。あまり皆さん経験ないけど、舌がね、炭がこう燃えると灰、白いね灰みたいになって、でそこの上に、なんていうのかな、鉄のね網みたいのがあって、鉄じゃないな、あれはなんだろうな、ちょっと子供心ながら忘れちゃいますけど、そんなこたつだったんでなんていうかちょっとね、どんな生活してたんだって話ですけど、はい。まあ、それとストーブでしたね。はい。まあ、またちょっと後で、そんな話思い出したんでしたいと思いますけど、そんな生活してたんで、ちょっと思い出すのはそっちですよね。はい。なので、だからまあ、よく入ってた、まあ、寒い時はね、やっぱりね、と思いますけど、まあ、そんな中ではございますが、まあ、冬本番ということで、もうちょいかな。うん。でも、12月もね、もう一週目終わって、いよいよ年末も近づいてきますし、はい、締めくくる時期になりますので、まあ、今日はそんな気持ちも踏まえながら、寒い中でございますが、暑いトークで皆さん温めていきたいと思いますので、今日もよろしくお願いいたします。はい、番組を終了する午後6時45分まで、熱血教えて中澤先生をお楽しみに。メッセージの募集もしています。メッセージは熱 @843fm.co.jp、 または癒しの FM のスマートフォンアプリから送ってきてください。中澤レターのコーナーでですね、皆さんからのメッセージ、ね、お待ちしてますので、ぜひ、送っていただいて、ちょっとでも熱くコーナー盛り上げていただければと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。熱血教えて中澤先生。この番組はアニーグローバルエデュケーションの提供でお送りします。
教えて中澤先生。
中澤ウィークリー。
時刻は6時15分です。ここからスタジオから生放送でお届けしています。 まずはこのコーナー、中澤ウィークリーです。私中澤先生の1週間を振り返りますということで、はい、私の1週間ね、まあね、いろいろ言ってますから皆さんにいろいろお伝えしたいと思いますが、あの日曜日、あ土曜日かな、あ11月30、29か、この日はね、珍しく、私結構人間ドックとかね研修受けてるんで、まあちょっと検査結果も含めて私は慣れた記念病院に行ってるんですけど、通ってるというまあ検診はそこでもう25年ぐらい行ってるのかな。まあずっともうね人間ドックの先駆けですよ。あんまり言ったことないですけど、まあ体に気をつかなきゃいけない職業ということで、最近ねすごく企業とかでも言われるじゃないですか。もうずーっとやってまして、まあそれの延長線上でまあ行って、まあ血液の結果をねちょっと見てもらったりとかして、皆さんどうですかそういうのはね。まあ当たり前で僕は毎年やってるんで、まあなんかもう行事みたいになってるんで、まあ惰性ではないんですけど、ただ逆にチェックしなきゃっていうことで、ちゃんと数値気にしてとか様子見てとか様子は話聞いてたら心がけてるんですけどね。まあそんなんやって、まあ大丈夫だったんですけど、まあ、元気いっぱいということで。そして夜はねなんかね高校の同窓会みたいなのがちょっとありまして、まあ久々にまあもうねいい年なんですけど、まあそれなりに皆さんみんなお仕事も結構充実してるみたいなんで、まあさすがに一緒にラジオ喋ってる人あんまりいなかったですけど、あんまりとかいないですけどね、出会ったことはあんまりないんですけど、同級生はね、だからまあ同級生自体はいますから私もさすがに、はい、高校だったんですけど、まあ、そんなんでちょっと集まったりして珍しく、はい。で31日はね実は神奈川県の方で、まあ皆さんは横浜とか有名ですけど、神奈川県の方でちょっと塾をやられてる先生がね、英語教育もうちょっと真剣に取り組みたいということで、2日間かけて見学に来られてまして、うん、来ていただいて、もうずっと付きっきりで、はい。で、まあ、見学来ていただいて、豊橋なんでね、じゃあどこ連れてこうかって言ったら、まあ、やっぱりね、なかなか難しいんですよ。まあ、教室は当然全部ありますけど、まあ、授業やってない時間ね、せっかく豊橋来たんで、つって、どっかね、お連れして、なんか一応こう、豊橋味わってもらう。毎回私、もうそういう時には、ブラックサンダーの直売所がね、ありますから、そこに連れてって、今工場も綺麗になって、私ブラックサンダーさんと、直接お付き合いないんですけど、有楽製菓さんのところ行って、なんか、喜ぶんでみんなね、っていう、なんかすごいコーディネートしてまして、毎回。だから私のお客様はみんなそこに行く、なんかツアーみたいなって、決まってて、なんか変な気分なんですけど、説明なんかしちゃったりしてね。私何のあれもないんですけどね、まあまあ皆さん喜んでいただくんで、なんてお連れしたりしてから、まあ昼からなんでね、授業はミーティング見てもらったり授業見てもらったりしてってことで2日間してました。まあ2日はその後2日はなんとなくそんなもん知ってたんで、まあ月始めなのでね、オフィスワークしながらで、3日からちょっと大阪行って、まあ前も出てもらった大阪で結構ね大きい塾さんやられてる先生で、まあ、やられてても、もう、塾さんやられてるって言っても、もう、一人じゃ到底できないですけど、何十教室かあり、そして、まあ、いろんなお仕事もちょっとうちと絡んでる先生と、中心にちょっと大阪でお会いして、今後の、まあ、塾の将来とか、まあ、今後のね、どういうふうに教育になっていくかみたいな話もちょっとしながら、3、4と大阪に行って、帰ってきて、今日ですね。今日はね、先ほど来週ちょっとね、実はゲストで、来ていただくんですけど、元サンウェイネオフェニックスの影響決断初といえば太田敦也くんね、太田敦也さん、ちょっとまあまた、太田くんからも太田さんからも言いますけど、ちょっといろいろ話し方をね、太田さんと一緒にこう講座をさせてもらってるんで、まあさっきまでやってまして、来週レストで実はね太田さん来ますんで、もし皆さんメッセージあるようでしたら、来週太田敦也さんに向けてファッツァパスの前段で中澤にも来ますので、来週メッセージねいただけると嬉しいんですけど、二人で その時の予行演習もしながらですね、さっきまでやってましたんで、来週は面白い放送になると思いますよ、きっと。はい、ということでそんな気しながら今日に至ると、はい、でスタジオに入りました。こんな一週間でございました。いかがですか。ということで皆さんも一週間振り返ってみると頭の整理になったりしますので、振り返りなんかしてみてはいかがでしょうか。
教えて中澤先生。中澤スタディ。
続いてのコーナーは中澤スタディです、このコーナー週に一度ラジオ沖の方がためになったな、勉強したなと思ったら思い出したりする単語やフレーズ、文言をお伝えしていきますということでね。この前は勉強のなんかね取り組み方だったりとかそんな話もしてる気がするんですけど、うん、まあ今の時期はもう受験ですよね、本当にね。やっぱり受験ね、受験生皆さんまあ経験するんですけど、まあ受験をね、まあ合格不合格っていうことは当然目標としてはありますし、まあ今の時代の方が、うん、試験もかなりやっぱりネットもあるから受けやすいっていうのもあるから、大学もね、まあ高校なんかもそうですけど情報もいっぱいありますからね、いろんな意味でまあ不安を打ち消す要素っていうのは結構あるのかなって気はしてますね。昔はやっぱり情報がもう限られたとこからしか出てこないし、インターネットもそもそもないから掲示もないわけじゃないですか。ほんと手紙とか、まあ資料が送られてくるみたいなレベルだから。だから情報なんかほとんどないんですよね。だから今の時代いいですよね。で、前言ったかもしれないけど、大学生の子に言うとびっくりする。今の大学生の子じゃ考えられないけど、大学受かるまで大学自体を行ってないとかね。だから大学を見ることもないっていうか。で、写真ぐらい、願書の写真がちょっとギリギリぐらいで、それすら見てない。まあ要は、行ってない、見てない。でも受かっていくみたいな。まああんまりないっすよね。今だとね、調べれちゃうから。どんなとこか。場所もわかんないしね。だから、まあ、高校も、体験入学とか、そういうのもなかったんで、高校も僕も受けて、まあ、ちょっと自主南どっちかわかんなかったんで、まあ、南になったんですけど、まあ、当然自主がまだ近いんでね、見たこと多少あったけど、南は見ることもなく、中学生ですからね、行くまで、わかんなかったですね。本当に。わかんなかったっていうか、もう全然だから行くときも、もう入学式まで行かないですよね、その子供がね。当たり前なんですけどね。だからこう、行く機会もなかったですからね。まあ大学なんかほんと冴えたるもんですよね。だからまあそういう意味で言うと、まあでも塾もそうだったんですよ。塾も、まあチラシぐらいしかないから、実際教室とか入るまでは様子もわかんないし、今だとね、インスタとか、先生も調べればホームページ載ってたりするけど、どの先生がどんな感じを教えて、ね、どんな場所なのかも全くわからない時代だったんで、あとは噂だけですね。うん、口コミと噂と、あとはイメージでしょうね。僕はまあ、こう、自分で言うのもなんですけど、自分で言うのもなんですけどってこともないけど、若い頃からやってるんで、まあ、塾業界って比較的、昔って、この辺もそうなんですけど、まあ、たくさん教室があるとこはともかくとしても、個人で塾やられてる先生って比較的年配の方が多かったんですよ。だから、まあ僕の表現としては若い人が塾やってるみたいな。で、30年前なんで珍しいじゃないですか。だからもうそれで来てくれてる方多かったですよね。若い先生が一生懸命やってるみたいなイメージで。だから、もう、なんだろうな、写真とか絵もないわけですよ。要はチラシに載せてんのもなかったんで、場所と、学年ぐらいだったかな。だから本当にそんな時代だったんで、今はね、情報がすごく大事だと思います。で、まあちょっと今日な、まあ情報の話っていうか、まあ情報っていっぱい流れてくるし、まあその情報を整理する能力っていうのはすごく大事なんですね。だから、 まあこの時代になったからこそですけど、昔は情報が少なかったからこそ逆に調べる能力ってすごく、重要されたんですけど、今はまあもう情報が溢れてるから逆にそれを整理する能力、それを本当のことに捉える能力っていうのは結構受験でも大事かなと思っていて、今あのね、中入試なんか特にそういう感じですよね、イメージは。だからやっぱりいろんなことを、当たり前のことをみんな勉強してくれるけれども、世の中溢れてることがあるけれども、まあそれをどうやって、まあ解決していくとか、どうやって、まあそれをものにしていくかっていうのがすごくキーワードとして大事なんですよね。だから、まあ、今日はまあ中澤スタディ勉強の話って受験のことなんですけど、まあ結構ね、情報過多になりすぎて、この時期に本当ね、よくあるんですよ。高校のこと調べたり、最近ほんとここ10年ぐらい多いんですけど、高校のこと調べて大学のこと調べたり、その受験のこと調べたりしてることで勉強時間と勘違いする人結構多くてそれは勉強時間じゃありませんので、なんかそれで勉強してる感じになっちゃうんですよね。で結構大事な時間使っちゃう方結構多いんで、最近こう情報が溢れてるからですよね。うん。だから逆に言うと調べれて、例えばそのきちんと精査できてれば、最低限の時間である程度その情報をもらっとけば、それに対して他の時間有効に使えるっていうことがありますから、うん、やっぱりこの調べる能力とか、まあそれを整理する能力とか、まあそういうのをまあ意識してやっていかないとできないかな。浴びるだけ浴びてしまったら、まあ目につくものから手に取るだけになってしまうので、そうすると出てきた順番とか気に入ったものばっかりに偏りますからね。うん、そうするといいように解釈しがちになってしまうんで、うん、まあいいこともありますけれども、まあ本当のことを知ることができないね、実を知ることができないかもしれないんでね。だからまああんまり情報に、まあこういう時代だからこそそういう意識を少し持っていただくっていうのを今日ちょっとお話ししたかったなと思って話してます。特に受験はそうですよ。特に親御さんがね、やっぱりどうしても心配だから、いっぱいいろんなこと聞いてきちゃうと、人の聞いた話、調べた話、いろんなことがトータルになってしまうと、うん、整理つかないことが多いので、はい、まあちょっと参考にしていただければと思います。いかがでしたでしょうか。ぜひ参考にしていただければなと思います。
充実した環境、完全英語で育むバイリンガル、英語を使って思考力も高まる、より国際的バランス感覚のある大人への土台作り、英語で英語を学ぶアニーインターナショナルスクールは、アフタースクールプログラムで本気のバイリンガルを育成します。
中澤レター、
時刻は6時28分です。引き続き小倉社長から生放送でお届けしていきます。ここからの時間は中澤レターの時間です。このコーナーは中澤塾に通う塾生さん、保護者の方、そして今ラジオお聞きの方、先週聞いた方、前聞いた方ね、からのメッセージを、相談内容を中心に私中澤先生が熱く語っていきます。ということで今日中澤レターですね、ご紹介していきましょう。教えて中澤先生、中澤先生、あ、失礼しました。ラジオネーム、ジャスティン・ティーバーさん。おー。ジャスティン・ティーバー。ティーバー、今ね、人気ですから。はい。ね、テレビじゃなくてティーバーですよね。私が言うこともないんですけど。ジャスティン・ティーバーさん、ありがとうございます。中澤先生、こんばんは。先日、12月1日、中高一貫校の出願が始まり。おー、そうですよね。我が家の息子もついに出願を済ませました。親として初めての受験ということもあり、戸惑うことばかりでバタバタの連続でしたが、なんとか無事に提出までたどり着きました。そしていよいよ来月本番を迎えます。ここまで頑張ってきた息子にはどうか悔いのないように自分らしく力を出し切ってほしい、その思いでいっぱいです。よかったら中澤先生から息子にエールを送っていただけたら嬉しいです。頑張れ息子ということで、ありがとうございます。頑張れ息子、いいですね。そうです、小学生ですよね。でも小学校から受験っていうのは、僕はまあ私は受験っていうのはすごくいいステージというかですね、と思ってまして、合格不合格ということでみんな受かりたいじゃないですか、当たり前ですけど。まあ合格不合格、まあそこは一番目的です。受かったら、いい人生、落ちたらダメな人生とか、受かったら、その時は嬉しいし、 落ちたらその時は悲しいけど、まあでもそれって、長い人生の中で見た時の一つの通過点として考えたらね、いろんな経験積んでいける本当にいいきっかけだし、タイミングだと思うんですよ。だから、結果として、それがいかなる結果、捉え方っていうのは、僕もそうですけど、浪人したこと自体は、浪人した時に最初はすごく嫌だったけど、嫌だったとか、もう得体知れないからね。だけど終わってみたら、してよかったなと思います。まあしてみてよかったけど、二度としたくないですけどね。そこはちょっと違うんですけど、した時よりは今の方が、まあいいかなって思える気持ちになってるし、まあ最初に大学もね、落ちたりして、まあ、最初は受かってますけど、やっぱりね、落ちた時はなんだこれとか思いましたけど、まあ、その時には思ったけど、今となってみると、まあ落ちててよかったなって、なぜか思ってるんでね。まあ私が一時が万じゃなくて、私だけがそう思ったから全部そうじゃないんですけど、まあそういうマインドって結構なんか、経験として、多分合格したら合格したらまた違うマインドが受かっててよかったと。現役でちゃんと入ってるから今こういう風になってるみたいなのもあると思うし、その時の捉え方っていうのは本当に人生いろいろだと思いますし、まあそれを経験するというタイミングとか、そういう大きい山でなきゃ経験できない、ね。それがあるから、この後いろんなことが出てきた時に、捉えられる心もでき、ね。成長できるタイミングも、ある意味見つけられるみたいなところもありますので。結果にこだわることは当然塾人としては大事なんですけれども、結果以外のところっていうのは非常に大事で、やっぱり受験をしていくっていうこの流れとかね、でも親御さんがバタバタしたとか提出まで、でもこれ親御さんの勉強でもあり、まあ勉強って言うとちょっとあれですけど、親御さんも経験していただいて、子供さんも経験していただいて、そしてなおかつこの出願と受験って親子でやってるわけですからね。やっぱり親子でやれることってなかなかないんですよ。案外受験ってやっぱり親子セットじゃないですか。親御さん側も頑張って、子供さんも頑張って、そして結果に向かって進んでいくっていうね、同じ目標を持って合格というね、そこに向かっていくっていうのは非常にこうやっぱりなかなかこういう機会っていうのは受験じゃないとなかなか持てないんじゃないかなねと思います。大きな経験、大きな経験ってちょっと言い方すごい抽象的になっちゃいますけど、僕はやっぱりそこのところはすごく、大事かなと思ってますんで、はい。で、エールですね。そうですね。私としては結構言うんですけど、受験を楽しんできなさいって言うんですよね。要はね、一緒に一回しかできない経験なんで、経験として取るときには、やっぱりその空間空気、ね、周りの環境、受けてる子たち、で、これを意識する、思いを持っていけばですね、その後いろんなことでね、やっぱり、時あの会場にいたあの子だとかね、同級生の時はああだったとかね、あの時の問題こうだったとか、自分のマインドこうだったなみたいなのも振り返った時に、いろいろ刺激になりますし、やっぱり楽しむって言い方は、エンジョイというよりもインスタレスティング、まあ要は、いつも言うように興味を持つ、まあ結果もそうですし、その今自分の受けてる受験に対しても、やっぱりしっかりこう、思いを持って臨めるっていうところで、受験生の子にはよく言ってましたけどね、はい、もう今更だってね、今更って言ったらあれだけどまだあるけどね、もう前日とかよく言ってますよ。だって前日からまあ運もあるから見たいとこ見とけとかね、まあ、たまたま覚えた感じが出るかもしれないから開けね、それぐらいもうなんかあとはもう正直運のところもあるじゃないですか。運も実力のうちなんてね。だけどやっぱりそのマインドからね、やっぱり頑張っていくと違うかなって思うんで、うん。息子よ、頑張ってこい。僕の息子じゃないですけど。はい、楽しんでらっしゃい。はい、ということで。はい、結果は合格だといいと思いますけどね。多分勝った方が嬉しいですから、100倍。大きく、まあ僕もね、合否いろんな場面で出会ってますけどね。そうですね。受かってよかった人は当然多いですけど、落ちてよかったって人もまあいるんですよ。これがまたね、人生見てると不思議なもの、あの時落ちといてよかったみたいな、いろんな理由がありますよ。だからそれはまあ一概に落ちたことがイエスというわけじゃないんですけど、やっぱりその道のりとか、その後の人生とか、その後の自分のそのポジションとかね、結構いろんなところでやっぱり最終的には精一杯頑張ったりとかね、やってること自体がそういう思いさせるんじゃないですかね。ということでありがとうございました。ジャスティ・ティーバーさん、ぜひ合格と まあ当然塾人ですから合格願っておきますので頑張ってください。はい、こんなレターいただいてありがとうございます。自分の受験の時はねこんな冷静に喋れないんですよね。まあそれは息子さんとか娘さんとかの受験の時はそれはそうですよ。自分以上に親御さんは心配されますしね。私もそれはもう何千人とかね、まあ受験生送り出してますから、まあそれはあの普通の方よりは受験経験をねやっぱり毎年しますしね。で今でもそうですし、もう受験っていうことに対してはもう当然ずっと触れてるわけだから、それでもやっぱり各自そのさっき言いましたけど、まあそれはあくまでも私がスタンスとして言うだけで、やっぱりいろんな気持ちがあって受験臨むわけだから、やっぱりすごいドキドキしてる子な、ナーバスになってる子もいれば全然平気な子もいれば、やっぱりいろんな気持ちがねやっぱり持つのは当然ですから、人生でまあそうねないですからね。緊張するタイプ、あんだけ緊張したりとか、あんだけみんなが同じところで受けに行くっていうのはあんまりないからね。うん、まあいい経験だなって、今はその携えて僕も幸せだなと思いますね。そのやっぱり第一歩目、まあ早い子は確かにあの東京なんかでもね、幼稚舎とかつって小学校受験してる子もいるわけなんで、この辺はそこまではまだね多くないですけどね。はい、中高一貫もいよいよね出しても始まりますから、ぜひ、皆さんもまあといってももう中高一貫も桜川のこのね受験もありますし、あとまあ総合しても大学入試はもう始まってますしね、本番も2月になれば1月末から2月ですかね。でまあ国公立もあります。で愛知県でいうと中3生が受験してきますから、もう受験っていう時期ですね。まあ受験生皆さん、あの試験は頑張ってても来ますから、はい、まあ楽しどうせ来るなら楽しみにしておきましょう、はい、ということで今日は中澤レターのコーナーをお届けしてきました。ではここで一曲をお届けしていきましょう。お届けする曲はサザンオールサス、悲しみは武器の彼方。悲しみは武器の彼方にお届けしました。
中澤インフォメーション。
時刻は6時39分です。この番組最後のコーナーは中澤インフォメーションです。中澤塾エゴスクラニーから、兄グローバルエデュケーションからのお知らせをお届けしていきます。ということで、まあもうねこの時期なら、あでもまあ先週も言いましたけど、クリスマスイベントありますので、クリスマスお楽しみ会ね、学校舎でやってます。まあどんどんなんかねお申し込み来てますけど、クリスマスウィーク、まあ兄の先生たちも会えますし、お友達も会えますしね、ぜひお問い合わせいただいて参加いただければなと思いますけど、もう15日から19日なんでね、うん、まあ、兄はあの最終週ちょっとあのネイティブの先生って多いので、あのやっぱり日本人の、まあ日本人もそのイベント大事なんですけど、あのネイティブの先生特にクリスマスはやはりあの家族でっていう考えが多いっていうのもあり、あの クリスマス働くっていうのは、働くとなんかちょっとあれですけど、仕事したりとか授業したりっていうのはあんまりこう感覚的にね、お正月は結構ね大丈夫だったりするんですけど、まあそんなのもあって、まああの3週4週目はあの授業をしないってことになってるんで、19日までですけども、その前の段階でクリスマスお楽しみ会を英語スクールアニで開催しております。ぜひあの、お問い合わせいただければと思います。各校舎ね、アニグローバルエデュケーション各校舎、もしくは、本部校 053238-0525 053238-0525 でご連絡いただければなと思います。さあ、そしてまあ冬といえば冬季講習会受け付けてますね。キャッチコピーが苦手ゼロで新年スタート、中澤塾の全校舎できる冬を作ろう。できる冬を作ろう、いいよね。できる冬を作ろう、来てみてわかるね。テストで計算ミスばかりしてしまう、部活で忙しくて勉強が後回しになっていた、学校の授業についていけなくなった、勉強のやり方がわからなくて不安、そんな人こそこの冬が勝負、ここで変わる、という生徒を中澤塾が全力でサポートします、ということで、はい、やっております。結構ね、小学生も多いですよ。あの男の子があの冬に基礎も練習したら計算問題が自信持って解けるようになったとかね、苦手を押し潰して授業が楽しみになったとかね、なんかそんなに言っていただけますから、まあ苦手というよりも、まあ苦手克服っていうのは、まああのこれ克服というところで言うと、まあ平均的にものを考えれる力をつけてるっていうのは、そこ力を上げる方に対してすごく適性があると思うんですよね。だから得意にしなくてもいいけど、そこそこね、ある程度のところまでを理解しておくっていうのは基本的な学力をさらに大事で、僕はあと持論として受験っていうのは伸びる教科、得意な教科を伸ばすっていうのが合格の施策だと思ってますけど、苦手なものは塾でしか伸ばせないと思ってる。まあ要は自分でなかなかできないから苦手なので、やっぱりそういうものある場合は塾に頼るっていうのは非常にいいと思います。さらに得意なものも塾に頼ると結構得意なものを伸ばせるんで、ダブルでいいのかなと思ってますので、ぜひやってみていただくといいかななんて思います。こちらも 053238-0525 053238-0525、中澤塾本部校もしくは各校舎までお問い合わせいただければななんて思います。はい、ちょっと目いっぱいお伝えしましたけれど、 BGM も変わりました。そろそろお別れのお時間となります。寒い冬ですが、皆さんね、くれぐれも気をつけて、ください。お風邪などひかないように、今日もお付き合いありがとうございました。来週金曜午後6時も、私中澤先生がお届けする熱血教えて中澤先生を楽しんでいただければと思います。熱血教えて中澤先生、この番組はアニーグローバルエデュケーションの提供でお送りしました。 See you, take care, bye bye!